今日の引用聖句はローマ人への手紙一章一節から六節までです。新約聖書の265ページです。今日のタイトルはこの世の困難というタイトルでありますが、引用聖句ローマ書の一章一節から六節お読みいたします。神の福音のために選び分けられ使者として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは御子のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロから。今日の証は宇都宮集会の角田陽子姉妹であります。それではお願いします。
まあ、この間ちょっと古いメモを見つけました。まあ、88歳で手に召されたおばあちゃんの、まあ、メモだったんです。長波末姉妹のメモなんです。まあ、3人の娘さんたちは、まあ、イエス様に出会った信者になり、お母様のためにずっと、まあ、祈り続けたのです。まあ、3人の姉妹は、アクト、安子姉妹、鴨茶悦子姉妹、掛原よし子姉妹なんです。このおばあちゃんは、まあ、イエス様を信じ受け入れて、次のように書いたのです。イエス様を信じましたから、本当に毎日部屋に過ごさせていただいております。生きている間にどれだけ読めますかわかりませんが、今は毎日聖書を読むこと、テープを聞くこと、お祈りすることだけが楽しみになりました。まあ、幸せ。な姉妹なのではないでしょうか。まあ、ちょっと頼まれたんですけども、まあ、ある新しい小雑誌、まあ、紹介するように、まあ、我が恵みは、まあ、あなたのために十分であるというものなんです。非常に綺麗な写真もいっぱい入っているし、実は春木美智子姉妹の作ったものなんです。まあもう4、5年間、癌では育っているし、まあ、いつまで持つかわからないし、けどもやっぱり、まあ、イエス様を紹介したい。全部、自分で書いた、御言葉なんです。本当に、まあ、素晴らしいものなんですけども、まあ、今日どなたかわからないけど、200冊くらいどなたか持ってきた、そうですから、まあ、この、ハウク・ミチコ姉妹もこの間、御言葉できまして、まあ、ご主人と子供も一緒だったんです。まあ、無理じゃないかと、けどどうしてももう一回行きたいと望んでいて、とってもいい待ち割でした。前の姉妹は前に次のように書いたことがあります。今、私の目の前には二つの道があって、一つは主から目が離れ、涙の日々を送るか、もう一つは、主に信頼して、希望に満ちた日々を送るかです。この二つの選択が日々あり、その中へ今回のことも含め、今までのこともすべて主のご計画と受け止め、またこの主のご計画には意味があると受け取ったとき内側に、生きていく力をいただく、主に信頼していこうという思いになります。運動と 書いたのです。結局、まあ、こういう、まあ、証ですかね、文章を読むとはっきり分かります。すなわち主は生きておられます。これは単なる思い込みではない。主は生きておられ、そして主の恵みは、まあ、自分のために十分であると。まあ、今兄弟言われたように、まあ今日からの、まあ何ですか、題名はこの世の困難について考えたいと思います。プラスアルファ、主イエス様のよみがえりの大切さについて、また、まあ主の道路者になる必要性についてです。今の読んでもらいました箇所の中で、ごましょう、一章一節に、キリストイエスのしもべパウロ、結局言語はもちろんしもべじゃなくて奴隷となっています。イエス・キリストの奴隷であるパウロ、四節、私の主イエス・キリスト、結局パウロにとってイエス様とは自分の罪を許してくださったお方だけではなく、すべてでした。主よ、私はどうしたらいいの、教えになってください。毎日からは必ず何十回もこういうふうに祈ったのです。自分で分かってるじゃない、だからイエス様に頼らなくちゃいけない。そして信ずる者にとって彼も同じ思いを持っていたのです。結局イエス様を信ずることとは結構ですけど、決して十分じゃない。五節の終わりに信仰の従順という表現が出てきます。本当の意味でイエス様を信ずる者はやっぱり従順に従う者となります。なぜならば相変わらず迷える羊であるからです。時々証の中で、まあ今日証するよく姉妹も言うかもしれない、私は迷える羊でした。今はどうと、みんな聞きたいでしょ。相変わらず同じ迷える羊だったじゃなくて、今もそう、将来もそうでしょう、ね、わがままだっただけじゃないよ。今現在もそうし、将来もそうでしょう。このどうしようもないものは、イエス様に頼れば、イエス様は主となると、やっぱり違うよ。パウロの経験とは何であったかと言いますと、私を強くしてくださる方によって私は何でもできる。自分が立派になった、強くなったじゃないよ、イエス様に頼ることによってです。まあ、今日の一番大事な問題は一体何なのでしょうか。この世の一番足りないところは一体何なのでしょうか。もし私たちはあるようなことについて考えても、結局この世の人々の困難は命なのではないでしょうか。全人類の飢えかわけはやっぱり命なのではないでしょうか。偽物ではなく、やっぱり本物欲しい。まあ、初めに私たちは神なき人々についてちょっと考えてみましょうか。すなわち生きていらっしゃいます、唯一の神なしの人々の植え替わりも命です。生まれながらの人は生きる誠の神に対して御子らですから、からは知らずに闇のうちに命見出そうと努力しています。もちろんこの人々は主なる神の命や霊的な命や永遠の命を全然考えません。けど、いわゆる命に対する憧れがあります。金に対する上かばき、自分の名誉欲しいこと、あるいは帰ろう、この後ろに、この命に対する憧れがあります。次に、私たちはあるいは信心深い、まあ、宗教的な人々を観察してみましょうか。まあ、お寺へ行ったり、戦後挙げたりする人々はとっても多いなのではないでしょうか。まあ、彼らは自分の宗教が、あるいは自分の習慣が、自分たちを救うと思っている。あるいは習慣の後ろに隠れた不安があり、この命に対する上かわけがあります。 けど、これは異邦人の宗教がこういう風であるばかりでなく、いわゆる、まあ、キリスト教の場合、同じです。残念ながら、まあ、ドイツだけではなく、日本でさえも多くの牧師さんたちは、本当の福音の述べ伝えないで、この代わりに、まあ、この世と同じ快楽と楽しみなどを与えています。まあ、この事実は、やはり、信心深い宗教系の人々も、同じく、まことの命に対する上かわけを持っていると証明しているなのではないでしょうか。また、もし私たちは、いわゆるまあ、キリスト教の国々に行くと、考えられない大きな集まりや集会を見ることができます。そして、まあ私たちはびっくりして、その人々に聞き、からはすぐに、私たちは純福音を持っています。私たちは奇跡を行う力を持っています。ここに命がある。命だよ、と言います。たびたびこの人たちは、主イエス様の名を使って奇跡を行います。けど、知らないうちに、悪魔の力で行います。まあ、これは、恐るべき事実です。ところで、どうしてそんなに大勢が集まるなのでしょうか。まあ、ここに歴史的、習慣的、組織的なものではなく、命らしいものがあるからです。みんな、命、本物欲しいであるからです。結局、本物欲しいという気持ちこそが人間の願っているなのではないでしょうか。いわゆる信仰宗教は確かに多くあります。政府でさえもこの新しく起こった宗教に対して、まあ、新聞を持って疑問を持って攻撃したこともありますけど、あまり役に立たなかった。どうしてでしょうか。やはりここでも命らしいものがあるからです。ただの仏教的な習慣では体が満足しなかったから。けど本当の主イエス様によって救われた人々も霊的な飢え渇きを持っているなのではないでしょうか。あるいは会議や特別な集会はこの事実を証明しています。もし、ある種の趣味は本当の心の糧を持っていれば、すぐに聞きたい人々が飛んできます。まあ、大きな困難がある。全身霊は本物。誠の命に対する飢え渇き。憧れを持っているのです。けど、まあ、命とは一体何なのでしょうか。命とは何を意味しているのでしょうか。この上から湧いている人々の聞きと体は皆現実だよ。現実と答えるでしょう。皆生き生きとした経験の持ちたいなのです。体はいろいろな教義や教え、儀式や形式を欲しくないのです。だから体の上かわけは、やっぱり本物に対するものです。生き生きとした現実、生き生きとした経験を皆求めています。それから命とは何かと聞くと、多くの人々は力だよ。力欲しいと言います。力強い命を求めているのです。ただの死んだ冷たい力のない習慣的な信仰ではなく力、能力、まあ、ダイナマイト、何かによって残る力を欲しいのです。命では何なのでしょうか。ある人々はまあ現実と言いますし、別の人々は力と言いますし、また他の人々は満たし、満たされることと言います。まあ命とは、まあ、ことの満足です。だからみんながこのような命を得るために求めていて努力しています。あるいは人間は生き生きとした現実、生き生きとした経験、また進む力と能力、そして一番 深い困難を満たす満足を求めているなのではないでしょうか。まあ、これこそがこの世の困難です。もし私たちは主イエス様との親しい交わりを持っていれば、やっぱりこの世を見ると悩むようになり、前よりも祈らざるを得なくなるなのではないでしょうか。この世の困難に対する答えは一体何なのでしょうか。まあ、主の答えは主イエス様のよみがえりです。イエス様は復活なさいました。イエス様は生きておられます。